野口弘兄弟のお母様が証しをした時、彼女は50年間息子の救いのために祈り、奥様は25年間祈り続けたとおっしゃいました。合わせて75年になります。この期間の間、同じ願いが数えきれないほど主に捧げられました。しかしそれは異邦人のように同じ言葉をただ繰り返したのではありませんでした。祈りは心の奥底の苦しみの表現でした。母親と妻は何度も何度も同じ願いを主に申し上げました。そして不可避的な繰り返しは神の望まれたことであり、信頼の表現でした。密室での祈りの第6の特徴は、絶対の信頼です。主イエスを信じること、主にある信頼、主により頼むことはどうしても必要です。主イエス様はおっしゃいました。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですと言われたのです。この主イエス様の御言葉は、絶対の信頼の表れです。父は私たちが必要なものをご存知です。私たちは次のように尋ねるかもしれません。主がすべてをご存知なのになぜ私たちは祈るべきなのかと。祈りにおいては主にいろいろな報告がなさることが大切なのではなく、大切なのは私たちが悩みを持ちながら主の身元に行き、主に申し上げることであり、私たちが主を信じていることを申し上げること、そして主は必ず助けを与えていてくださり、ご自身の栄光を表してくださることを私たちは確信していることです。主は答えたいと思っておられますが、いつも私たちの信頼に対する答えとして答えたいと願っておられます。私たちの祈りは私たちの信頼の表現でなければなりません。私たちが祈らないとき、また信頼しないとき、豊かな祝福を失ってしまいます。祈りは主が御心を行いたい、望まれる管であり、手段です。主は私たちの悩みをご存知です。主は私たちが悩みを持って信頼しながら身元に行くことを切に願っておられます。身元に行くことの答えとして、主は私たちが解放され、主に崇拝が捧げられると答えてくださいます。祈りそのものが大切なのではなく、私たちの絶対な信頼の表現として祈りが大切です。ヒブル書11章6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求む者には報いてくださる方であることとを 信じなければならないのです。とあります。また、マルコ伝書1章24節に、だからあなた方に言うのです。祈って求むるものは、何でもすでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになれますと。最後に、密室での祈りの第7の特徴は、確実な報いです。パリサイ人の場合には、彼らが望んだ報いをすぐに手に入れることができました。偽善者たちは人に見られ、たくて祈れます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですと書いてあります。パリサイ人たちは見られるために祈れました。彼らの目標は見られることでした。そして彼らは人に見られました。ですから彼らは自分の目標を達成したのです。これが彼らの報いだったのです。なんという不らちな報いでしょう。人間によって見られ、人間によって尊重され、人間によって尊敬され、人間によって褒められることは不らちな報いです。しかし、誠の祈りがなされる場合には、確実な報いが保証されています。すでに、この地上において私たちの祈りは聞き届けられ、後になって私たちは栄光のうちに言い表すことのできないほど、また考えられないほど報われるようになります。密室で見ておられる父が報いてくださいます。主は密室での祈りに対する答えとして、あふれるばかりの祝福を注ぎたいのです。私たちが主が用い、祝福することのできる人間になりたいと思うなら、そしてまた、主のために永遠の実を結ぶことのできる人間になりたいと思うなら、私たちの個人的な祈り、密室での祈り、主と一人だけになることを必要不可欠な絶対的前提です。主イエスと一人になることの静けさを求めなさい。主との交わりのために隠遁しなさい。主はあなたを御心にかなった祈り人にするに違いありません。そしてあなたは今までに経験したことのないように主の近くで喜びの声を上げるに違いないのです。